皆さん、おはようございます。お変わりありませんでしょうか。先ほどは神様の御前に尊い捧げ物としての賛美を、またピアノの演奏をお捧げいただきまして、とても神様に感謝を申し上げさせていただきました。ありがとうございます。一言お祈りさせていただきます。恵み深い天の父なる御神様、聖なるお名前を心より賛美をもって褒めたたえ申し上げます。すぐる2月24日以来続いているロシア軍による侵略戦争が中止され、ロシア軍がウクライナから撤退しますように、非人道的な戦争犯罪が止められ、これ以上の罪が重ねられることのないように、ウクライナの人々の命と尊厳が守られ、安全が確保され、安心が取り戻されますように、ウクライナ国内外に避難している人々に必要な支援が行き渡りますように、避難民を受け入れ支援している諸国諸団体、その働き人たちが用いられますように、ロシアウクライナの主の教会と兄弟姉妹たちの間に主が伴っていてくださいますように、ロシアの教会ウクライナの教会が主の言葉に従い真理の柱として立ち続けるように、情報操作にあっても人々が事実を知り、ロシア国内の反戦の声が為政者を動かすことができますように、国連と世界各国が戦争終結と平和の回復のために知恵を出し合い、利害を超えて働けるように、私たちが祈りと捧げ物、その他の働きかけによって平和の技に参与できるように、私たちがキリスト者として使わされているところで平和を作るものとして歩み実践できますように、私たちの祈りに主が速やかに応えてくださるように、ウクライナ平和の春が来るように、主イエスキリストの御名によりお祈り申し上げます。アーメン。今から2000年ほど前の紀元後30年春のこと、私たちの主イエス・キリストは十字架上でエリエリレマサバクタニ、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかと叫ばれました。そしてすべてが終わったと言って息を引き取られました。すべてが終わった、完了した、この最後の言葉は敗北と諦めを意味する断末魔の叫びではなく、旧約聖書に記されている予言の御言葉をすべて成就して贖いの御業を成し遂げた勝利の宣言でありました。さて、アリマテアのヨセフという人の申し出により十字架から降ろされたイエス様のご遺体は雨ので包まれ、まだ誰も葬られたことのない新しく作られた岩に掘られた墓に納められました。すべてが終わったのです。聖書の記事がもしここで終わっているならば何も問題はありません。名もないガリレーの大工イエスという男が十字架につけられたことなど遠の昔に忘れ去られていったでありましょう。弟子たちはといえば、祭司長や律法学者たちからの迫害を恐れてエルサレムから次々 去って行き、ペテロやヨハネなどは失意のうちにガリラヤ湖に戻って漁師となっていたでありましょう。弟子たちが離れ離れになってしまうならば、当然エルサレム教会はできなかったことでしょう。弟子たちが失意落胆のままであったならば、新約聖書の御言葉の一章一節といえども記録されることなく歴史の中に埋没していったでありましょう。そして旧約聖書の救い主キリストに関するメシア予言は嘘偽りに満ちたものとして吐き捨てられていったやもしれません。クオバディス、ベンハー、罪と罰など聖書の御言葉を題材とする、背景とする多くの文学作品も書かれなかったでしょうし、ラファエロやレオナルド・ダ・ヴィンチ、レンブラント、ベラスケス、エル・グレコなどその才能を発揮できないまま世に埋もれていったでありましょう。世界の歴史は紀元前と紀元後に二分されることなく、2002年という西暦も使われることはなかったはずです。イエス・キリストが十字架上で殺され、全てが終わっただけであったならば、何も起こらなかったはずです。しかしその時、何かがエルサレムの墓の中で起こったのです。ある決定的な事実があったからこそ、福音書の御言葉が書き記され、使徒の働きやいくつかの手紙を含む新約聖書の御言葉が書き記されていったのです。実際に見たこと、聞いたこと、自らのうちに体験したことを弟子たちは心の中にしまっておくことができなかったのです。ある決定的な事実、ある決定的な力があったからこそ、エルサレム教会が形作られ、激しい国家権力に屈することなく各地にイエス・キリストの御体なる教会が建てられていったのです。今から1992年ほど前、エルサレムの墓の中で何があったのでしょうか。ルカの福音書24章1節以降に記されていますように、24章1節以降に記されていますように、週の初めの日、すなわち日曜日の明け方早く、マグダラのマリアとその他の女たちが香料と香油をイエス様のご遺体に塗るために墓に行ったところ、墓の入り口を塞いでいた大きな石が取り除けられ、イエス様のご遺体は跡形もなく消えていたのです。女性たちが途方に暮れていると、二人の御使いが現れてこう言いました。あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですか。ここにはおられません、蘇られたのです、と御使いたちは婦人たちに告げたのです。そこで取るものもとりあえず、女性たちは墓から戻って、11人の弟子とその他の者全員にその一部始終を語ったところ、彼らは女性たちを信用しませんでした。人たちには弟子たち、女たちの言うことが戯言と思えたからです。ペテロをはじめする弟子たちには、つい先日イエス様を見捨てて逃げ去ったところの、イエス様を三度も否定したところの不信仰という大きな石が弟子たちの心を重く塞いでいたのです。不信仰という大きな石が弟子たちの霊的な眼を塞いでいたので、それで女性たちの言葉をたわごとと頭から信じなかったのです。弟子たちのそのように塞がれた心と目を開くために、よみがえりの主イエス様はどのようになさられたでありましょうか。先ほど司会者にお読みいただきましたルカの福音書24章13節以降のところには、二人の弟子がイエス様によって目を開かれていく様子が記録されています。24章13節を見ますと、 ところで、ちょうどこの日、弟子たちのうちの2人がエルサレムから60スタディオンの余り離れたエマオという村に向かっていた。彼らはこれらの出来事を全てについて話し合っていた。話し合ったり論じ合ったりしているところに、イエスご自身が近づいてきて彼らと共に歩き始められた。しかし二人の目は遮られていて、イエスであることが分からなかったのです。飛んで同じ24章31節を見ますと、すると彼らの目が開かれ、イエスだと分かったと記されています。このようにエルサレムからエマオへの60スタディオン、すなわち11キロメートル余りの道は、弟子たちの霊的な目が開かれるための海岸への道のりでありました。このエマオという村がどこであるかは現在もまだはっきりいたしませんが、いずれにしましても二人の弟子はことさらに何かの目的があるというのではなく、エマオへの道の途中にあったものと思われます。それは紀元後30年春のイエス様が死人の中からよみがえられた日曜日の午後のことでありました。二人は道々話し合ったり論じ合ったりしながら歩いていました。その日エルサレムであった一切の出来事についてもう我を忘れて話し合っていたようですね。なぜなら二人はイエス様のご生涯についての多くのことを知っていたからです。24章17節を見ていただきたいと思いますが、イエスは彼らに言われた。歩きながら語り合っているその話は何のことですか。すると二人は暗い顔をして立ち止まった。そしてその一人、クレオパという人がイエスに答えた。エルサレムに滞在していながら、近頃そこで起こったことをあなただけがご存じないのですか。イエスがどんなことですかと言われると、二人は答えた。ナザレ人、イエス様のことです。この方は、神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。イエス様のその問いかけにそのように答えていますように、二人の弟子はイエス様のご生涯についてのこと、多くのことを知っていたようです。また二人はイエス様の十字架について知っていました。24章20節を見ますと、それなのに私たちの祭司長や議員たちはこの方を死刑にするために引き渡して十字架につけてしまいましたと、そのように答えていますように、二人の弟子はイエス様の十字架について知っていました。さらに二人はイエス様の復活のことについて知っていました。22節を見ますと、仲間の女たちの何人かが私たちを驚かせました。彼女たちは朝早く墓に行きましたが、イエス様の体が見当たらず戻ってきました。そして自分たちは御使いたちの幻を見た、彼らはイエス様が生きておられると告げたというのですと、そのように答えていますように、二人の弟子はイエス様の復活のことすら知っていました。そのように二人はイエス様のことについて多くのことを知ってはいたのです。しかしながら二人は今二人と共に歩いておられるイエス様ご自身を認めることができませんでした。なぜでありましょうか。17節後半を見ますと、二人は暗い顔をして立ち止まったとあります。二人はイエス様の御前で暗い表情をしていたんですね。さらに19節から24節までの二人の答えを注意していますと、いずれも過去形の答えになっていることがわかります。例えば 19節後半を見ますと、この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でしたと、そのように過去形で答えています。また21節を見ますと、私たちはこの方こそイスラエルを解放する方だと望みをかけていましたと、そのようにイエス様のことを過去形で語らざるを得ないほど、二人はもう絶望していたようです。つまり二人は絶望のあまりイエス様を見上げることができなかったようですね。絶望という石が二人の霊的な目を閉ざし、共におられるお方がどなたであるかを遮っていたんですね。単なる聖書知識のみでは絶望を打ち破ることはできないようですね。すると25節に記されていますように、イエス様は二人に申されました。ああ愚かな者たち、心が鈍くて預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち、キリストは必ずそのような苦しみを受け、それから彼の栄光に入るはずだったのではありませんかと。それからイエス様はモーセ及びすべての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を二人に順々と解き明かされました。二人がどうあろうともイエス様だけは絶望しておられません。あたかもイエス様は手を取って彼らを導いておられるかのようです。暗い顔つきをして、深い絶望感に打ちのめされている二人の弟子にイエス様自らが聖書の御言葉を解き明かされました。その時二人がいかに御言葉による感動をいただいたかは想像に難くありません。32節のところに記されていますように、その時のことを二人はこのように述べています。みちみちお話しくださる間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心は内で燃えていたではないかと述べているほどです。そのようにイエス様は信じようとして信じきれないで暗い顔つきをしている二人に自ら近づいて、聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を解き明かしてくださいました。でもこれを知的に理解するだけでは目は開かれません。二人がイエス様を認めるのはイエス様からパンを渡された時でした。この28節以降のところに記されていますように、二人はエマオという村に近づいた時、イエス様に一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻になりますし日もすでに傾いていますと答えて無理に願い出ました。二人はその旅人と初対面でありながら、そのまま別れてしまうことが心惜しくて、心惜しいほどの感動をその旅人から受けたのです。御言葉による深い感動が二人をしてそのような行動に押し出したのですよね。次の30節のところに記されていますように、イエス様は二人と一緒に泊まるために中に入り、二人と共に食卓に着かれると、パンを取って神様を褒めたたえ裂いて二人に渡されました。すると彼らの目が開かれイエス様だと分かったのです。二人は最後の晩餐に列席した十二弟子ではありませんでしたから、最後の晩餐におけるイエス・キリスト様のパン先を思い出せるはずはありませんでした。二人はおそらくエマオの村の自分たちの家に戻ってきたクレオパとその妻ではなかったでしょうか。二人の弟子とか彼らはという言葉が使われていますので、なんとなく男の弟子であっ たかのように連想してしまいがちですが、この記事の前後関係を見ていますと、この二人がどうもクレオパトラの妻であったのではないかと思えます。このルカの福音書24章のところに手を挟んで、少し後ろの方のヨハネの福音書19章をお開きいただけますでしょうか。ヨハネの福音書19章の25節、ヨハネの福音書19章24節をご覧いただきたいと思いますが、後ろの方の226ページのヨハネの福音書19章25節を見ますと、ヨハネの福音書19章25節を見ますと、イエスの十字架のそばにはイエスの母とその姉妹、そしてクロパの妻マリアとマグダラのマリアが立っていたと記録されています。ここに記されているクロパの妻という言葉の、クロパの妻という言葉の右肩に小さな丸2という数字がありますが、その25節の丸2というところを下の方の欄外中で見ますと、ルカ24章18節と記されています。そこでこのルカの福音書24章18節を見ますと、再びルカの福音書に戻りまして、ルカの福音書24章18節を見ますと、クレオパという名前が記されていますね。おそらくクロパとはクレオパのことでありましょう。すなわちイエス様の十字架のそばに立っていたクロパの妻とはクレオパの妻のことでありましょう。このルカの福音書24章29節に記されていますように、復活の主イエス様はクレオパ夫妻のたっての願いを聞き入れ、彼らと共に食卓に着かれるとパンを取って祝福し、裂いて彼らに渡されたのだと思います。食卓においてパンを裂くということは、その家の主人が行うことでありました。クレオパ夫妻はその見知らぬ旅人が客の立場でありながらパンを取って祝福し、裂いて彼らに渡される姿を見て、実際にそのパンを受け取った時、彼らの目が開かれ、その旅人こそイエス様であることが分かったのです。あたかも彼らの目から鱗が落ちるように、裂かれたパンをイエス様の見てから渡された瞬間に、彼らの信仰の眼、霊の眼が開かれたのです。その3日前のあの最後の晩餐において、イエス様はパンを取り、感謝を捧げてから裂いて弟子たちに与えて言われました。これはあなた方のために与えられる私の体です。私を覚えてこれを行いなさいとペテロたちに仰せられました。その最後の晩餐から3日後に死人の中からよみがえられたイエス様は、クレオパ夫妻の食卓においでくださり、二人に命のパンをお与えくださいました。クレオパとその妻はイエス様によって聖別され裂かれたパン、すなわちイエス・キリストの御体に預かることによって、初めて目が開かれ、はっきりとよみがえりの主イエス様を認めることができたのですね。二人は絶望と不信の果てに我が家の食卓でイエス様を見上げることができたのです。次の31節を見ますと、すると彼らの目が開かれイエスだと分かったと記されていますが、ここには大きな喜びと深い感動が込められていると思います。二人は 復活の主イエス様をはっきり認めることによって、イエス様こそ誠の主なる神、誠の救い主でやられることを確信させていただいたのでした。こうしてエルサレムからエマオへの道は、クレオパたちの霊的な目が開かれるための海岸への道のりでありました。この聖書箇所から私たちが霊的な目を開いていただくためのいくつかの要素を見ることができると思います。それはまず第一に、熱心に祈り求める姿勢です。このエマオへの道において、イエス様はクレオパたちに対して意地悪と思えるほど白を切り通しておられます。例えばこの17節を見ますと、ルカの福音書24章17節を見ますと、イエス様が何も知らないような素振りをしながら歩きながら語り合っているその話は何のことですかと、クレオパたちにイエス様は問いかけておられます。飛んで19節のところにも、イエス様がわざわざどんなことですかと尋ねられたことが伺われます。さらに28節を見ますと、彼らは目的の村の近くに来たが、イエスはもっと先まで行きそうな様子であったと記されており、イエス様が前方に歩いていくような素振りをされていたことが伺われます。イエス様は真正面からご自身を認めさせようとはされないで、クレオパたちが引き止めるのを待っておられるかのようですね。そして29節に記されていますように、イエス様が目を開いてくださるのは無理に願う者に対してだけです。必要なのは一緒にお泊まりくださいとイエス様に熱心にお願いする心です。そのクレオパたちの必要な姿勢、粘り強い信仰の歩みを、私たちもイエス様の前に生涯取り続けていきたいですね。第二に大切なことは、御言葉の正しい解き明かしに預かる姿勢です。27節を見ますと、それからイエスはモーセやすべての預言者から始めて、ご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされたと記されています。その時イエス様はご自分について聖書全体に書いてあることを二人に順々と解き明かされたのでした。私たちが個人的に聖書の御言葉を紐解いて学び続けること、読み続けることは大切なことです。でもそれとともに大切なのは、この日曜日の公の礼拝、公同礼拝に出席して聖書全体からの御言葉の解き明かしに預かり続ける姿勢です。聖書はその時の感情によって左右されるものではなく、自分勝手に解釈されるものではなく、聖書全体から主なる神様の御心を示されていく必要があるんですよね。主なる神イエス様の御言葉を聞き従い続けていくところに、私たちの信仰の成長と祝福があるようです。第三に大切なことは、聖餐の恵みに預かり続ける姿勢です。礼拝説教としてのメッセージは心で聞かれる福音であり、聖餐は恵みの印として、特に感覚で味わうものとされています。私たちは一度救いの恵みに入れられたらそれでいいというのではなく、弟子であったクレオパ夫妻がイエス様から裂かれたパンをいただいた時に目が開かれたように、一度二度三度と繰り返し聖餐の恵みに預かるごとに、霊の眼を新たにしていただけると思いますね。私たちは主なる神イエス様の御前に熱心に祈り求め、御言葉の正しい解き明かしに預かり続け、聖餐の恵みに共に預かり続けていくことによって、いよいよ信仰による霊の眼を開かれていくものでありたいと願うものです。お祈りしましょう。 天の父なる御神様、あなた様が御心のもとに今朝このようにお一人お一人を礼拝の民としてお迎えくださいましたことを心より感謝いたします。老若男女お一人お一人があなたの御目に尊いお一人お一人であられることを私たちは聖書の御言葉を通して示されております。神様、どうか国の内外において、戦いに停戦をもたらし、争いや憎みのあるところに上からの平和をもたらしていただけますように、イエス・キリスト様の十字架の血潮によって罪許された者として、互いに許し合い、愛し合い、尊敬し合っていく私ども一同一人一人とこれからもならせていただけますようにお願いいたします。慶和学園高等学校の教職員、そして高校生の皆さんを一人お一人の上に、イエス様の恵みと誠祝福が豊かにございますよう、愛する主イエス様の皆によってお祈り申し上げます。アーメン。
それでは感じのことです。